さあ今週も始まっちゃいました、 discoverymusic.jp、毎週毎週いろんなところからお届けしているこの番組ですけれども、今日は
岐阜県恵那市にいますね。
います。すごいです。
私司会太郎でございます。
はい、私純子でございます。ここはどんなところかと申しますと、音聞こえますでしょうか。ザーって
聞こえます。
聞こえてると、
ね、そうしておきましょう。
はい、これはあの木曽川大井ダムっていうすっごい大きなダムが、
はい、
宿の目の前にそびえ立つっていう、なんて言ったらいいんでしょうね。
おすごいですね、ニューディール政策みたいですね。
どんな感じですか。
これはね、後で教えてあげましょう。
本当ですか。教えてくれるんでしょうか。はい、そんな恵那市の今日宿泊する宿から、
はい、
お届けしてみようなんて思っております。どうぞ飽きずに最後まで楽しんでいってください。discoverymusic.jp 始まります。さあそれではダムにぴったりな一曲お届けいたします。
闇の中で考えてみても、何にもやらなきゃ答えは出ないよ。どんな夢でも諦めなければ、いつかその手に掴むことができるんだ。
はい、というわけで、三重県の南伊勢町の公演を終えて、その日の宿の松坂に泊まって、そこから移動して丸一日、ここ江名市にたどり着いたっていうわけですけれども、はい、今日一日トラック号はまた別のルートで営業しながら回って、で私たちの乗っているアルフィー号と呼ばれている車はまた別のルートでいろいろと回りながら合流したんですけれども、はい、このダムのそばで会うっていうのが、
ダムってやっぱり非日常ですよね。
そうですね、ないもんね。
だいたい東京の真ん中にダムってあまり聞かないですね。
そうですね、北海道もそんな、
ところがね、うん、面白いもんで渋谷区、東京渋谷区あるでしょ、
はいはい、
渋谷っていうぐらいですから谷なんですよ、元々、
うん、そうですね。
で渋谷の駅、まあ中心部の地下っていうのは大貯水槽があるらしいんですよ、はい、
それなんか都市伝説とかじゃなくて、
つまりですね、いわゆる谷に水が集まってくるんで、それを貯水しなくちゃもう溢れちゃうもんだから、いわゆる一般の人には見えない地下深くにその水を溜めておく場所があるらしいんですよね。
それ
一種のダムみたいなもんでしょうけど、
つまり、そのここで暮らす、渋谷で暮らす人たちの生活水になってたりするんですかね、は
い、生活水というよりも言ってみれば災害を、うん、未然に防ぐための方策らしいんですよね。
貯めておかないようにちゃんと、
決して発電するですとかその水をちょびちょび飲むとかっていうのとはまたちょっと違うらしいんですけどね、うん、
じゃあ、あんなね、地下鉄がいっぱい入り乱れているところのもっともっと
したり、さらに下だと思うんですよね、それ聞いたことあります。
はい、ところがあるんですね、そこと比べて、こんな、
まあね、大自然の中、木曽川っていうのも有名ですよね。
はい、で町からちょっと走って、
はい、
この山道どこまで行くんだろうっていうところにこのダムと宿が、
はい、あるっていうのも
突如現れて、はあ、今日はね、もうせっかくだから BGM なしで
このね、ダムから落ちる水、これの音をバックに、
はい、
お届けしようと
思っております。
思ってますね、
はい、最後まで耳を澄ましながら聞いててください、
はい、
そんな私たちの歌旅も、あれはね、いつから旅に出たのかもう
6月16日の山口県光市からスタートしました、
はい、
そして明日岐阜県中津川、明後日愛知県田原でいいのかな、
そうです、
田原市、
はい、
これで今回の山陽近畿東海ロングランコンサートツアー、
ね、かっこいいですね。
ついに終わりを迎えるわけでございます。あと2つ、
はい、
2カ所公演。
そうですね、麻雀でいうとラス前、そしてラストっていう感じで、
そういうことなんでしょうね、
はい、盛り上がってますよ、
はい、競馬でいうと第4コーナー回るところですかね。
そうですね、
すごいですね、
一番面白くなってくる
麻雀と競馬の例えしてしまいました、
はいはい、そういう感じですけども、なんとか私たちも元気にやってますけども、
うん、
だって今なんて宿に私たちたどり着いたら、このディレクターのダル君はツヤツヤの顔で、
さては温泉に入ったら
だって何しろ今私たちの目の前で浴衣着てますからね。
そうよね、
なんということでしょうね、先輩たちを待たずに一っぷら浴びて待っているっていう、でもね、準備して待ってくれてましたからね、
はい
はい、休む間もなく、
はい、
宿の着
いた途端部屋を開けたらすぐ収録と、
そうです、
はい、
やっておりますけれども、はい、その旅の中でもいろんなとこ行ってきましたけども、知恵のブログにも書いてましたけど、もちろんシティの公演もあるんだけれど、
はい、
割と町村に行って公演をすることの方が圧倒的に多い。
そうですよね、
私たちの旅なんですけど、
はい、
でこう山あいの道をね走っていると、もう気になるのが とにかくここが実家の人はどうやってここの家までたどり着くんだろうかと。電車もない、バスもない、何もない、そして家には年老いた両親が待ってるって言ったら車も走らせることもできないって言ったら、もうもう1時間だ2時間だってね、スーツケースをコロコロコロコロさせながら
で、ね、普通そう考えちゃいますよね。
考えちゃいます、
いや結構ね今回山あいの町、訪れること多かったですね。
多かったですね。
山が間近にある、今日も宿はそうですけども、
はい、
山のそば、昨日の、どこでしたっけ、南伊勢は海と山、うん、
どちらも
両方ありましたけどね、はい、細い、ね、山道通ることも多かったですね。
そう
で、ちゃんと生活している集落がね、
そうなんです、
山の中にあるんですよね。
あるんですよ。
はい、
どんな暮らししてるんだろう。いや、あまりにも杉林が多かったので、
はい、
やっぱ林業かとか、
林業も多かったですね。
多いんでしょうけども、はい、日々みんなどうやって暮らしてるんだろうと思って、野菜はもちろん自分たちで育てて、
はい、
で近くの川には鮎が釣れるから、
うん、
晩ご飯の分ちょっと釣って、
うん、
焼いてとか、あの川魚を佃煮にしてそれをあのご飯にのあてにするとか、
うん、意外と ね、でもアマゾンとかで買ってるかもしれないですよ
そうですか。
意外と
だとしてもアマゾンさんも届けに来るの大変ですよ。
大変ですね。もう、宅配便宅急便の方々も大変だな、郵便局の人も含めて大変だな、
だったらさ、だったらさ、だったねすいませんね。だったらちょっと離れた島でね、あのフェリーでピュッて行く方がよっぽど便利で、はい、
うん、
もう山の奥地って行く方がもしかしたら便としては
そうかもです ね。で僕ら雪深い北海道の視点だから大変そうだなと思うかもしれないけども、
うん、
意外とこちら側の人は、まあ、雪、うん、まあね、凍ることはあるかもしれないけど、ね、そんな積もるわけでもないだろうから、
そうです、ね、
何かしかの、北海道の人間が
思ってるような
知らないような、なんか素敵な生活してるかもしれない
かもしれない。でね、
はい、
あのその自給自足感がこうにじみ出ていたんですけども、うん、その中に、はい、太郎さんにも言いましたけど、結構ね太陽光発電してるお家も多くて、
はい、
であのお家自体はすごく長く何十年も住まれてるなっていう感じは出てたんだけども、ちゃんとね太陽光発電までしてて、あもうここまで来て電気まで自分たちでやるようになってるのかと、
はい、
はあ、すごいなと。
そうね、うん、まあたくましいんですよ、うん、やっぱりこういう山あいとか、これは北海道の人もそうですけど、そういうところにお住まいの方はもう創意工夫しながら、ね、うん、生活してきたんだなっていう、ね、
はい、
都会の人間には分からないなんかパワフルさみたいなのを、ね、
ありますね、
感じますね。
あります、はい、うん、そんなもう各地の人力っていうか生き力みたいなのを感じながら、はい、うん、旅を進めている私たちでございます、
はい、
じゃあもう一曲
いきましょうね、
はい、お届けいたします。
はい、
したようなそんな気もするけど、多分みんな同じような気持ちなのだろう。空回りだったようなそんな気もするけど、意味のないことなんて きっとないだろう。年を取った激しさを失ったその代わり強くなった。年を取ったシワが増えたその代わり優しくなった。人を傷つけたことは何度もあったけど結局自分が傷ついていた。やっとここまで生きてきて周りを見れるようになっていろんな生き方を認められるようになった。年を取った口数も減ったその代わり暖かくなった。年を取った自分らしく生きることの素晴らしさを知った。歩いて行こう。これからもずっとこの足で全て受け止めさりげなく咲くコスモスのように年を取った幸せだった今までもこれからもその道の中で流した涙の数が生きてきた。
今日のディスカバリーミュージック .jp は岐阜県恵那市の、木曽川大井ダムの川のダムの音色を BGM にお届けしております。はい、
はい。
川といえば、うん、やっぱり釣りですけども。
あ、純子釣り好きでしたってね。
前はね、
前は
ね、うん、本当は今でもそういう環境がそばにあるんだったらいつでもしたいんですけど、
はい、
太郎さん好きですか？
僕ね、この子供の頃やってたんですけど今苦手かな。
川釣り、
うん、川釣りよくやってましたね、うんうん、でも苦手だな。
そうですか、
うん、
あの昔の記憶だと、はい、川釣りは、うん、なんかいろんな引っかかるものが多くて、
は
あ、あの岩とか、
うんうん、
なんかそういうもっていうのかな、なんかその、
うん、
草系、
ね、
草系のやつとか岩とかにこう、うん、針が引っかかったりとか、はい、することもあるんですけど、
はい、
何しろ川魚の味が海の魚とは全く 全く違う。
違いますね、
はい、こう川そのものみたいな美しい味がするんですよね、
はい、
あれはもう、うん、なんか放送が入りそうですけども気にしないで、
はい、続けましょう、う
ん、続けましょう。
いやね、本当に綺麗な川だったら確かに、うん、いいんだと思うんですけどね。僕が子供の頃やってたのは本当に茶色い、ね、川は広いんですけども茶色い水しか流れないところで、うん、鮭は上がってくるんですけどね、ペチャペチャペチャペチャ。
あ、じゃあ、ええ、うーん、いろいろ釣れそうですけど、うん、
で釣れるって言ったら赤原ぐらいしか釣れなくて、うん、あんなの食べられたもんじゃないでしょ、
うんうん、なるほどね。
鮎とかね、ね、あれ美味しいですね、川魚。
そう、うん、旅の最中も太郎さん、はい、鮎の塩焼き食べたいなとかって、
う
ん、
そうそう、そう、はい、
美味しいですよね。
昔ニセコがまだ地味なニセコだった頃、ある旅館でね出してもらった、あれ鮎だったはずだな、
うん、
美味しかったんですよね、塩焼き。
ね、そのさ鮎も、はい、うん、その土地によっては、うん、あの名物だっていうことをいいことに、
はい、
あのすごい値段で売っちゃってる町もあるんですよ。
あ、そうですか。
この間、あのどこだっけ、あの大きい橋、うん、私と知恵 と、
ああ
、社長と、ね、
ありましたですね、
どこだっけな、
まあね、ありましたよ、
思い出したいよ、うん、今すごく思い出したいですよ、
橋本市、違う ね、
ね、
豊野、
うんとね、ちょっと待ってくださいよ、はい、皆さん、
三好か、
三好か、
うん、
ん、三好、本当、
妖怪博物館、
そうね、錦帯橋だ、そうです、うん、そうです、錦帯橋。
そこはどこですか。
これは山国、いや 山国じゃない、岩国です、そうです、
あ、山口県岩国、
はいはい、
うん、
そこの錦帯橋のそばで売られていた、
うん、はい、
観光客目当てとしか言いようのない鮎は、
うん、
1080円で売られてまして、
あらららら、
なんかショックで。
それはどういう状態で、塩焼き、
焼きで、
うーん、
一匹ですよ、
い
やー、多分せっかくだからって食べる人もいるのかもしれないけど、はい、やっぱりね、そういうんじゃなくて、みんなどうぞっていう感じの、もうちょっと、300円ぐらいにしてほしいね、高くてもね、
付加価値、いや、その場で食べる付加価値
もあります、
もあるんだろうけどもね、うん、
どうでしょうか、
ね、なんともね、
250円いいとこじゃないでしょうか。
250円安いですね、
ね、嬉しいですよ ね、
嬉しいですね、
ちょっとソフトクリーム食べるような、
あの気持ちで食べれる、
食べれたらすごい嬉しいですよね、
はい、
はい、なので鮎、も食べれるかな、あ、うん、今日のそういえばこの泊まろうとしている宿の近くの名物に、鯉の、
鯉、
小さい鯉、あの鯉の佃煮だっけ、甘露煮みたいなのが名物らしくて、
あ、
晩ご飯に出るかどうかは分かんないですけど、
期待したいですね。
鯉がそもそも私、いや、江戸時代とかでね、
うん、
あの鯉の洗いとかって言って、
はい、
武士たちが、
そうそう、
あの晩酌にね、
うん、
お刺身食べてるとかっていうのは読んだことありますけど、鯉を食べるってっていう、
ね、現代人はねあんまり食べないですけど、
うん、
あれもね、昔からいるフィッシュですからね、
そうです、 そうですよね、
うん、
観賞用としか今までのこの私の認識がないんですけど、
うん、いや、
食べたことあります？
いや、食べたことあると思いますね、うん、
うん、覚えてないですね。でも味まで、
そんなに美味しいものだと思ったことないですけどね
でもうまいのも、
うん、フグもね、僕ね、美味しいと思わないんですよ。
あ、でもね、うん、それもね、うん、あのいつも思うんですけど、
はい、
食べたからこそ言えるんですよね。
あ、全くその通りですけどね。そうそうそう、
だから私はちゃんと食べたことがないから
ははは
そう、みんな同じような感想を言うんですけど、私まだ食べてないもんだから大したことないよとか言えないんですよね。
にやるほどです
ね。そう、だから一回食べてみて、まあなんてないよって早く言いたいなと、う
ん、あれ、この前食べてませんでした、フグ。
フグ、
うん、
どこで、
どうだったかで、
これまた思い出す旅始まっちゃうけど、
うん、あまあ、うん、ちょっと前この旅じゃないですけどね、
唐揚げとかはあるかもしれませんけど、はい、うんうん、ちゃんとあの箸でウィーってやるやつね、
あそう
そうウィーってあの皿が透けてるあれね、
はい、あれでブルーの模様、皿の模様が見れるやつ、
そうです、あれがやりたいんです、
オッケーオッケー、はいはい、
太郎さんにおごってもらえる日を楽しみにしておりますね、ダル君、はい、じゃあ
次の曲を、
はい、お願いします、ところで、旅をしているといろんなところに警告っていうか、何をするな何をするな、
はい、
とかっていう看板よく見かけるんですけど、この自然の多いところだとやっぱり圧倒的に多いのがゴミを捨てるな、
そうですね、
捨てないでください、持ち帰ってください、
はい、
とか川はきれいにしましょうとか、
はい、
いろんな警告がありますけど、
ありますね、
やっぱり汚くする人がいるからそういうのがね、しかも本当に起動してるのか分かんないけどの監視カメラ、
ね、ありますね、
ついてますよ、
山の中でも不法投棄は監視カメラであれしてるよとか
とかね、うん、やってますけど、
はい、
そんないるんですね、
不
法投棄っていうぐらいだから大層なものを捨ててく人いるんでしょうね、
いるんですね、まあ、うん、本当にゲスですね、そんなことやめてくださいよ、うん、皆さん
本当にせっかくの、
うん、
このみんな気持ちよく心地よくその道を走ってきてる時に看板が立ってるっていうだけでも、
うん、
ちょっとがっかりしちゃう、
そうですね、うん、だからこんなところまでね誰も、うん、目が届かないからっつって、
うん、
大型カラーテレビジョンとか捨てたりとかするわけでしょやだね、
今あれでしょ、
うん、
リサイクル料でかかるからとかって、
はい、
ダメよ本当に、
そんなね持ち運ぶ元気体力あるんだったらもうちゃんと電気屋さんなりにこうね、
う
ん、回収に来てもらって1000円2000円の問題ですから、
はい、
うん、それでやればいいんですよ、
そうなんですよ、うん、
看板といえば思い出したのが、 たまにこっち側よく使うんでしょうかね、こっち側の人は、こっち側の人ってなんとあっち側っていうのもわけ、あのコイン精米
所
ってある、あるでしょ、
あるある、
よくありますよね、
よくあります、
北海道にもあるんですけど、北海道で使ってる人あまり見かけなかったんですよこれまでね、うんうん、こっち結構使ってらっしゃるんですけど、そのね看板コイン精米所でしょ、うん、これねちょっとぼんやりしてそれ見ると、うん、コカイン生成所みたいに見えちゃうわけですよ
それだいぶぼんやりぼんやりしすぎですね、
たまにドキッとする時はあるん
で、ね、大変ですそれは、ちゃんと米でしたか米でしたね、大丈夫ですね、
まあつまらないことでしたけど ね、
はい、ね、うん、そういうあれ精米する文化があるってことは、その玄米の玄米って言えばいいのかな、あのその皮のついた状態で農家さんが使うわけじゃないですよね、農家さんには
一般の人ですよね、
うんうん、じゃあそのままで、
はい、
買って精米も自分でやって、
うん、より鮮度の高い米をゲットできるってことなんじゃないでしょうかね、
ぬかも自分で使うってことですかね、
いやぬかは使わないんじゃないですかね、
漬物にしたりとか、
わかんないの、だからその精米場がどうしてそういう街角を、まあちょっとしたね道路の方にあるのか、う
ん、鮮度かな、
鮮度じゃないでしょうかね、そのぬかは再利用するんでしょうかね、
漬物じゃないやっぱり、
あそうかもしれないですね、
だから
今度立ち寄ってみましょうか、
一回精米してみましょうか、せっかくだから、
あそこまでやりますか、
うん、どんな感じなのかってい
う、あ、うん、OK、
5キロ分ぐらいどうですか、
あいいかも ね、 ちょっとトライしてみましょう、
トライして、でその精米したお米を楽屋で炊いて、はいはい、マルチューカレー食べましょう、うん、
ああいいかもね、
やってみましょう、
はい、
まず農家さんから買うとこから始めないと、
うん、あ持ち込むのやっぱり米を買ったの、
うん、そうだと思う、
あそうなんだ、
持ってかなきゃいけないな、あちょっとめんどくさくなってるやろうよ、めん
どくさくなってきた、
美味しいんだよきっと精米したてのね、米だるくん、
ファミマで買おうよ無洗米
現代っ子出てきましたいい年なのに、はい、ちゃんとやりましょうね、はい、いいよ、じゃあ一曲、はいはい、挟みたいと思います、
はい、
てね、そして教えてほしい、終わらない未来を。
今日のディスカバリーミュージック .jp は岐阜県恵那市にあります木曽川大井ダムのすぐそばにあるとある宿からお届けしています。川の音聞こえますでしょうか。気持ちいいですね、太郎さん。
はい、はい、実にね、なんかエネルギーもらうような感じですね、
うん、
自然となんか自らのなんて言いましょうかね、うん、生命力みたいなのも感じますですね。
やっぱありますよね、
うん、
このパワーもらっている一座でございますけれども、
はい、
あのさっきの話にちょっと戻るんですけど、
ね、
その警告看板の中に、
は
い、いつも不思議なのが、うん、あの高速道路の途中に、
はい、
赤ちゃんの絵描いて静かにって書いてるのもよく見るんですが、うん、
はい、
あの車高速道路走ってるだけでももう十分にうるさいはずなのに静かにっていうあの警告は一体どういう意味での警告なんだろうと思って。
あ、よく都市部の高速に多いですかね。
多いです、多いです、
ね、
東京はものすごい
多いですね、うん、忍び足で走れかっていう話になってきますよね。そうそうそう、ちゃんと防音柵とかも立ててるのに、
うん、
だから大声で叫びながら運転するなってことだと思うんですよね。
ああいう人たちですね、
そう
そうですね、
うん、
ブルンブルンブルンブルン言ってる人たちのことです。
そうそう、パッパーとかってやめろよってことだと思うんです。それよりその高速道路で思い出しました、
はいはい、いいですか。いいですよ、いいですよ、いいですよ。
あの高速道路をこうね道端よく見てたら黒とオレンジあるいは黒と黄色で四角くてこうなんですかね、あのチェスのチェックメイトの5番みたいな感じのものと、
うん、
十字架状になってる同じく黒と黄色で分かれてる看板って見たことありますか。
ないかも。
実は、はい、必ずあるんですよ。通称グッパー標識って言われてるんですけども、
ね、はい、詳しいですね、
ええ、やっぱ気になってですね、
はいはい、
なんだろうこれって思ったのですよ、うん、
はい、
で調べたんですね。そしたらね、グッパー、まあ、白と黒と黄色でこう分かれてる、
うん、
四角と十字架状態、つまりグーっていうのはじゃんけんのグーに似てて、うん、パーっていうのは開いたような感じだからグッパー標識って通称呼ばれてるらしいんですけども、はいはい、その下に、
うんうんうんうん、
その下高速道路の下にそこには生活道路がありますよ、あるいは、うん、人が通る道路、車が通る道路ありますよってことを、うん、示してるん
です。高速道路の下に、
そうです、だから北海道の場合その下に除雪して雪を捨てたらちょっと面倒なことになるぜっていう意味合いがあって、でこっち本州にも高速道路結構それがあるみたいなんで何らかの形で下の道路に注意せよっていう意味で、 ずっと
注意はしようないですよね。でもね
多分ね、うん、うちら一般のドライバーじゃなくて、うん、いわゆる高速道路を管理するネクスコ、
はい、
うん、何日本系の人たち作業する人たちに、うん、警告を与えるものみたいですね。だから小さいんですよ。
なるほど、いろいろ結構知らない看板
ありますね。
あるんですよね、はい、いや、うん、気にしてみたら、
はい、
キリがないかもしれない、
い
やよくあのお父さんかお母さんが小さい子供の手を引いてる、うん、あの青看板とかね、
ありますね、
うん、なんかまるで夜逃げしてるような風な
背中に、うん、あるいは誘拐ですよね。しかも大人の男は古臭い帽子かぶってますよね。
今だよね。それ太郎さんもたまに帽子かぶってますけど大丈夫ですか。
普通のキャップだったらもっと怪しいですけど、なんか
こういう、
うん、つばのあるソフトボールみたいなの、
そう気になっちゃうんですよ、はい、
子供の方はスカート履いてる女の子ですよね。
そうです
そうです。あれも危ないですよね。
かなり気になりますね、
はい、そういう標識をね改めて見ると、
うん、
面白いかもしれないですよ皆さん。
知れないです、そのご当地ならではの看板があるかもしれない。
はい、
看板と同じく、
うん、
ちょっと興味深いのがマンホール。
マンホール、
はい、私の母が、
はい、
母なんて言ったことないんですけども、母さんが、
はい、
そのご当地マンホールがもう大のお気に入りで、
はい、
でそのご当地の名物の、
うん、
あの城だったり食べ物だったりっていうのが
あるんですよね、
うん、そうなんですよ、
それ写真撮ってたりするんですか。
撮ってるみたいです。
今カラーのマンホールの蓋もありますよね。
あ、そうですか、
色を着色してるやつ、
ね、どっかの悪い業者さんがそれを外して持ってって売ったりしなければですね。
あ、そういう事件もあります。
ありましたよね、昔ね、何でもかんでも鉄のものを盗んでね、
うん、は
い、
うん、
本当にもうすぐバレるでしょうに、そういう
本当にね、もう重たいのにご苦労だけどもよしなさいって話ですよね。
本当です、ちゃんとやりましょう、
うん、
はい、悲しくなってきちゃったからもう一曲届けようと思います、
はいはい、かしこまりました。
歩いて
下が来る。
磯川大井ダムの音色を聞きながらのこのラジオをお届けしておりますが、もうここは温泉宿ですけど、あの宇多田美座が温泉宿に泊まるってことはね、もう50公演に1回、100公演に1回あるかな、ないかなぐらいのご褒美みたいなもんだと私は思ってるんですけど、はい、ねえ、ちょうどいい、もうみんなの心身の疲れが少し溜まってきたかな、どうかなっていう時に、ちゃんと宇多田美座のボスがこういう場所を用意してねくれているんですよ、うん、ありがたいですね。
いや本当ですね、
はい、
でまたね、なかなか普通の旅でも行けないところで、今日なんてそうですよね、こんな宿、うん、もうなかなか見つけられないような気するんですよね。
あの、まあ、さっきあの太郎さんも誰も言ってたけど、はい、この音色を聞きながら寝たらおねしょしそうだって言ってましたけど、
もうリスナーの皆さんも気をつけてくださいよ、
気をつけてくださいよ、ね、録音して夜中聞いてたらおねしょしちゃいますから、
は
い、
そうですよ、
というわけで温泉宿っていうのはほとんどあんまりないんですけども、普段だいたいビジネスホテルの一室に泊まりして、
はい、
うん、ね、泊まってるんですけど、今回のツアー連泊することが多くて、で、太郎さんって自分の巣作りするの得意じゃないですか割とね、
割と ね、はい、
あの楽屋に着いても、ええ、まず自分の荷物はここだっていうか、 なんかねなんか好きそうな角っちょがあるんですよね、
はい、あの物を広げるスペースがね、なんか一番大きいんで、うん、邪魔にならないように隅っこになるべく行くようにしてるんですよ。
で、
すね、
で、その狙ってるだろうなっていうところにあらかじめもう人がインしてる時もたまにあったりとかして、はい、そういう時すごく寂しそうな背中で次の巣を求めてうろうろしてるところよく見かけますけども
恐縮です、
ホテルでもきっとそんな連泊ってなったら、はい、完全なるもう自分だけの巣作りをしてると思うんですけど、
ええ、意外と荷物はほどかないんですよね。
あ、そうですか、ええ、意外です。
うん、洗面用具の、うん、バッグを、うん、
洗面所に、
うん、洗面所に置いて、はい、であと着替え、うん、まあ、スーツケースに入れたままですね。
そうですね、
うん、あと仕事するようにパソコンとか、ね、ノートとか出したりはしますけど、
それをテーブルの上に広げ て、
うん、
そんなもんですか。じゃあ
そんなもんなんですよ。
あ、じゃあ、うん、衣装ラックをなんか借りてきてそこに服を全部並べたりとかっていうような
そんなことはしないんですけどね。
引き出しの中によく聖書とか入ってる引き出しのところに自分のパンツ並べて入れたりとか
そんなめんどくさいことしてるんですか、もしかしたら。
いやいや、私はしませんけどね。
そうでしょ、
いや太郎さん、自分の巣作りですから、何しろ連泊ですからね。
ねえ、連泊って楽なんですよね。
そうですね、ありがたいです。もういつかね、はい、
うん、
次の日もう出なきゃいけないっていう時に連泊の気分で意識を忘れてくる人が一人ぐらい出るんじゃないかって、
はい、
心配してます。
私はその候補の一人でございますね、うん、
多分その時は引き出しに、下着を収め始めた
それはしないと思うんだけどね
思ってるんですけどもね、せっかく引き出しあるんですから使った方がいいですよ。冷蔵庫の中にもその連泊分の自分が食べるスイーツを、いつか泊まるんだったら5個、こう冷蔵庫の中にピッピッピッピッピッって入れちゃって楽しいじゃないですか。
ああ、ね、ちょっと前向きに検討してみましょう、それは、はいはい、
皆さんはどんな巣作りしてるんでしょうか。
はい、
私もね意外と広げないタイプで、
うん、
毎回こう スーツケースの中に収め直したいタイプなんです
。ああ、そうですか。
何かあった時にって考えちゃうんですよね。
言えてますね、うん、そういうのもありますよね。
そう、うん、できるだけ出発の1時間前には全部が
整ってる感じで、すぐ出られるような感じにしとく。
心配性なんですね、きっとね。
いやでも、なるほどなと思いますけどもね、
今度いろんな人の部屋見てみたいんですけれど、
はい、一番興味深いのは知恵ですかね。
いや、予想通りだと思うんで
全くそうなんですけど、1時間前に整ってるはずがないような気しますよね。そうですね、まずこの予想は当たってるでしょうし、ね、うん、10分前に入ってみたいですよね。そうです、出発の10分前に
まだ変わってないかもしれない
まさにその予想は当たってると思いますけども、
はいはい、こんな感じで今日もいろんな、はい、いろんな旅の出来事話してまいりましたけども、
次は北海道からですか。
そうですね、うん、はい、
久しぶりにうさぎさんの
登場です、
はい
はい、じゃあ今日お届けしてきたこの恵那市木曽川大井ダムのこの放送終わっちゃいますよ。
終わりましょうか、
はい、
じゃあ皆さんまたお目にかかりましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
生まれた町を離れて古い友と別れてポケットの中の夢と勇気を握りしめたあの日けさらけさら、けさら若き日の旅立ちはどんな夢も思いのままに描けるものと信じた。こんなはずじゃなかった、ああこんな自分じゃなかった、夢が一つ消えるたびに胸の中でつぶやいた。けさらけさらけさら、思うようにはならない、人生は時に風のように気ままに吹き抜けてゆく。ふるさとはいつでも私の胸にある、捨てることも忘れることも決してできやしないさ。けさら、けさら、けさら。 しみの